FM Fuji. FM Fuji. Good day.
豊富の暮らし方。さあ、昨年度スタートしましたこのコーナー、豊富の暮らし方。今年度も6月、9月、12月、そして来年2月の4ヶ月間にわたって甲府市から季節ごとの情報をお送りしてまいります。南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの鳴沢春ちゃんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信してまいります。春ちゃん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日なんかナイスガイを連れてきたじゃないですか。
今日もナイスガイ連れてきちゃいましたよ、
はいはいはい、
村松宗樹さん。
宗ちゃん、
宗ちゃん、
こんにちは。
こんにちは。
はい、
宗ちゃんはね、あの宗ちゃんと言っちゃいますけど、今年甲府に移住されたんです。
そうですか、移住ほやほや。
ほやほや。しかも、実はもともと甲府に住んでらっしゃって、18歳で東京出て、そして今28歳で戻ってきた、U ターン移住を成し遂げた方でございます。
そうか、そういうのも移住と言うんですね。
移住のありですよ、だって18歳でね、あの大学に出てから就職東京でって過ごされてて、自分で意思を持って東京にいたけど、今度はまた意思を持って実家を継ぐっていうことではなくって、就職先だったりとか開業だったりとかね、起業だったりとかっていうことで帰ってきた。これ U ターン移住って。
そっか、でも春ちゃんも言ってみれば、
まあ、言ってみればまあそうなんですよね、もうほとんどの結構山梨の人って一回東京に出る人多いんで、まあ皆さん U ターン移住ですよね。
まあ言ってみればね、
でもともと山梨のこと知ってる人ですからね、移住しやすいですよ。
確かにね、村松宗ちゃん、どちらにもともとは住んでらしたんですか？
甲府市、
ね、市内だったんですね、はい。で、まあ、高校卒業と同時に都内に行って、で都内ではどこに住んでらしたんですか？
都内では最終的にあの八王子に住んでました。
まあ近いっちゃ近いですね。
そうなんです、
でも八王子でもいろいろこと足りるでしょうに、じゃあまた改めて甲府に戻ってきたそのわけは何ですか？
そうですね、まあもともとまあ、この今のお店始めるにあたって、まあ、縁がありまして、そのお店始めるあの、まあ、敷地といいますか、店舗があったのと、まあ、やはりその自分が知ってる山梨でやる、そうやりたいっていうんですかね、そういうこともあったので、
今ね、いきなりお店というキーワードが出ましたよ。
何だと思います？
何のお店でしょう？
ですね、喫茶店とあの鉄道模型のあのレンタルレイアウトと言います。あの
すごいでしょ、
何それ？
鉄道喫茶。
は
あ、私初めてこのあのジャンル知ったんですけど。
いやいやいや、私の周りにね
いるの
鉄道、まあ、オタクといってはなんですが、てっちゃん、もう鉄道大好きな人がたくさんいまして、まあ、人による、例えばそのいろんな車両に実際に乗るのが好きとか、時刻表を眺めてるのが好きとか、あとは実際に自分で鉄道模型を持って走らせるのが好きとか、いろんなタイプがいるんですよね。
そうなんですよ、
てっちゃんでもね、
はい。
で、むねちゃんはどのタイプ？
自分はそうですね、その中ですと模型ですかね。
ああ、そう、
鉄道模型
ね。で、なになに、その鉄道模型を、要するにこのお店に行くと、もう所狭しと走ってるわけですか？
そうですね、まあ、走ってるって言いますか、結局レンタルレイアウトっていうもの自体がその線路をお客様にお貸しして、あの各自で車両を持ってきてもらって、その、まあ、あのその線路を時間貸しするっていうような形なので、普段は基本的には走ってないっていうような形ですね。
そっか、その鉄道のいわゆる線路だけを作って、まあ、レイアウトして置いてあるわけだ。
はい、はい、そうです。
そこにじゃあそれぞれ鉄道大好き、特に模型走らせるのが好きって人がマイカーならぬマイ車両を持って
そうですね、
でそれをそこに乗せて遊ぶ、楽しむってことですね。
そのレイアウトを走ってるのを見るとやっぱりそれが喜びなんですよね。
そうですね、
たまらない。
まあ、特に自分でそういうレイアウトを作る方ってなかなか少なくて、で自宅でもやっぱりこう 一応こう組み立てて作れる鮮度もあるんですけど、うん、まあ、広げて片付けるっていう手間もあるので、
それにやっぱりジオラマ、例えば街の風景だったり、山の中も走らせたいし、トンネルも通したいし、うん、鉄橋の上もやりたいし、いろいろね、ありますよね。
そうなんです。
あと新幹線も走らせたいし、特急もやりたいし、あとはあのいわゆるこう鈍行列車も走らせたいし、そうするとそういうの全部、うん、レイアウト作ってあるわけですか。
そうですね、まあ、大体 の, その車両にはこう合うようには作ってはいるんですけど、
じゃあどんな模型持ってきても走らせられるってこと。
でもゲージがあるでしょ。
ゲージはあのもう模型自体が規格で、あの車輪と車輪の間が9ミリっていう規格で決まってるので
これが N ゲージ
です。なのでそこは変わりないので大丈夫です。
N ゲージのとにかく車両を持ってれば、もうスキー持ってきて、
はい、
それは走らせるのはやっぱりお金がかかるわけですか。
そうですね、うん、今1時間800円からっていう形になってます。
でもたった800円で
800円でぐんぐん回しますよ。そしたら私だったら写真バシバシ撮る、なんかもういかにも僕のあの電車が街の中走ってるよみたいなね、動画撮ったり面白そうですよね。面白
い。あと電車自体にね、こう、はい、そのカメラを乗せちゃって、そうするとその電車に乗ってる目線でぐわーって想像しただけでワクワクしますね。
ちょっと笑っちゃうぐらい私はこう 初の
そうジャンルね、
ジャンルでびっくりして、最初相談に来た時に、いや N ゲージのって何のこと言ってるのか全然分からなくて、あの鉄道模型のお店をってから何、ちょっと待ってください、私ちょっとその分野全くよくわかんないんですけどみたいない
やいや、だからね、それこそ何、伊豆の方にはそれ専用の宿もあったりして、
そうなんです、
走らせるためにその宿に泊まりに行くとかね、いろいろマニアックな世界があるわけですよ。
いや、そう考えると私が知らないってことは、甲府にはそんなお店がないんですよ。
そっか、だから
甲府で初めての N ゲージの店。
はい、そうです。
いや、今興味持ってるてっちゃんね、今ビーンとアンテナ立ててると思いますよ。まず場所はどこにあるんですか。
ですね、場所はあの南甲府駅から徒歩10分の住吉という場所にあります。
分かりやすいですか。車で行ったらすぐ。
そうですね、車ですと、
20号からちょっと近い感じ、
ね、そうですね、20号からですと、あの庄司湖線を、伊勢町の方に入ってもらいまして
なかなかマニアな、そう、ね、まあ、南甲府の駅からもちょっと歩いて10分ぐらいなんですけど、
まずお店の名前は、
パンケーキコンテナと申します。
鉄道模型のお店でパンケーキコンテナって、なぜパンケーキなんですかってところですよね。
パンケーキ食べられるの？
もちろんです。
でパンケーキ作ってるの、むねちゃんが。
はい、作ってます。
そうなんだ。
もうね、笑っちゃいけないですけど、まあいろいろむねちゃんはこうツボな、私のツボ的な人なんですけどそのパンケーキが、普通のパンケーキもあるんですけど、山梨県の形を模したパンケーキを出して
る。型がもう山梨県の型になってるわけ。
そうです。
ちょっとそれをね、ジャムを、なんか桃のジャム、
そうです、
山梨県の桃で作ったジャムと、をつけて、電車がそれを乗せて、
電車で運んでくるの。
そうなんです。
もうちょっとどういうことよこれっていう
それはね、鉄道ファンならずともお子さん連れてっても喜ばれるしね、もう家族で盛り上がれますよね。これもそもそもそういうアイデアってのは何、ずっと昔から持ってたんですか。
そうですね、もともと模型好きだったので、いつかはそういうお店やりたいなって思ってたところはありましたね。
じゃあ東京に出て、およそ10年東京生活がありました。東京でそういうお店を出すと言ってもありましたよね。でもやっぱりふるさとに帰ろうと思ったのは、さっき言ったそのいろいろ相談していた中で、土地もそのお店もここだったらっていうところを見つけた。
そうですね、ちょうどハマるって言いますか、ちょうどいいのかなっていうような形でちょっと始めさせてもらいました。
言ってみればこの鉄道にかける夢とかロマンって、男の子、
そうですよ ね最高ですよね。
一生男の子でいられる感じですよね。でもそれを許す環境、つまり例えば奥さんはいらっしゃるんですか。
まだ結婚はしてないんですけど、
パートナーはいらっしゃる、
そうです、
フィアンセと言いますか、
そうです、
ネホリハホリ
一緒に
姉さんです。あ、そうなんだ。じゃあものすごい理 会社ですね、でそのフィアンセの方も鉄道お好きなのかしら。
そうですね、まあ、自分ほどではないんですけど好きということで
なかなか好きじゃないと難しいですよ ね、楽しいですよ、楽しめたらいい
だからね、まあ、しょうがない一緒に付き合ってやるかぐらいな感じ
でもね、こう言ってね甲府の中だと、うん、若い子もチャレンジできる家賃だったりとか環境だったりとか、うん、その N ゲージを作るだけの規模っていうかこう広さがあるところ
とか。どれぐらいの広さですか具体的には。
そうですね、模型レイアウトだけで 4.5メーターありまして
結構ありますよね、
ありますね。でそのレイアウト要するにこういろいろ作ったのは宗、ちゃん、
そうです。
山作ったのも宗ちゃん、
そうです。
町作ったのも宗ちゃん、
そうですね。一応町こう整地はあの自分がしたんですけどその後のこうあの
レベルとかね、
そうですね、うん、あの
そういうのはねまたキットがありますからね、
あそういうのはあのうちのものにやって
ます。じゃあそのフィアンセの方が作ってくれた。
そうなんです、あのデベルとは
もう完全に手作りで、
そうです。
あ
店内も自分でね一生懸命解体したりとかあの作ったりとかもしてて
楽しい ね。でもなんか20代にしてそういう夢を実現するってなかなか普通できないですよ。
そうですよ ね。
それはやっぱり甲府市市として支援して差し上げたんですか。
市としては、特には支援はしておりませんが。
そうなんでございますか。
そうです、ご自身で夢を叶える場所があるということが一番のことだと思います。
そっか、それはアドバイスして差し上げたわけだ。でもいろんな夢持ってまず一回東京行って、でも東京で実現するには難しいぞ、でも考えたら自分のふるさと戻ればこれドリームズカムトゥルーするじゃん。
いや本当そうだと思いますよ、東京の狭いところでいろんな人が何かをチャレンジしてるところより、じゃあ甲府に行ったら唯一のお店にも慣れちゃったりとか、ね、いろんなこう若いからまだお金もあんまりないかもしれないけど、そういったものにも優しかったりとか、環境がこう許してくれるというか、で特に U ターンでね、地元に帰ろうっていうふうに思えば昔の仲間も支えてくれたりとか、そういったこともあるから意外と戻ってくるのもありなんじゃないかななんて、
どうですか。お店開店して何月に開店したんですか。
今年の9月からです。
あじゃあ10月11日まだ3ヶ月なるかならないかですけど、じゃあお客さんとして来てくれるのは昔の同級生とかいますか。
そうですね、同級生もいらっしゃいますし、まあ、あとその近所の、ほんとご近隣の方も、まあ、喫茶店だけのご利用で来てよく来ていらっしゃいます。
パンケーキ美味しいですか。
パンケーキをね食べにね行ったもんね、
自信ある味は。
そうですね、まあ自分自身パンケーキが好きだったので、まあ、やっぱりやるからにはこう、まあ、すごい大きく言ってしまうとやっぱ日本一を目指そうと思ったので、
やった
すご
い。まあちょっと随時その、まあどんどんこう変えながらっていうところはあるかもしれないですけど、
いいすね、
まあ一応美味しいものは、
パンケーキもバージョンアップしていっていただきたいし、ね、このねレイアウトだってこうやっぱりほらね、リニアモーターカーも走るわけですから、そういうのも作っていきません？
そうですね、まあちょっと今スペース的に問題があるんで、
まあそう、拡大しますよ、拡張
で、そうですね、
だんだんね外にもこうレールが出てるよ、楽しみだね。
多分お庭の方というかね、駐車場の方までガーッて行きますよね。
改めてね、村松宗ちゃんに聞きたいと思います。ふるさと戻ってきて一番良かったなと思うことなんですか？
そうですね、まあやっぱり慣れた土地なんで、まあ、空気といいますか、なんかこうやっぱこうぴったりの服を着るような感じでちょうどいいっていうところですかね。
いいね、いい言葉、
本当だね、自分のあつられた服みたいな感じだね。
そうですね、緩くもなく小さくもなくっていうような感じで、
その絶妙のフィット感とのやっぱりね、生まれ育った町に戻ってきたからこそなんでしょうね、はい、あら素敵、
いい言葉いただきました。
本当です、むねちゃんにどんどん続いて、ね、Uターンしていただく方どんどん増えていくといいですね。
本当ですよね、
はい。村松さん最後に一言聞いてらっしゃる方に何でもいいです、もうお店の宣伝でいいよ、どうぞ。
まあ、あの鉄道が好きな方も好きではない方も一度うちに来て 作れたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、結構真面目でございます。
真面目でございます。
もうすぐちゃんと結婚します、はい、ラブラブの熱々です。 U ターン移住された今日は村松宗樹さんがゲストでした。そして甲府コンシェルジュの鳴沢春子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、甲府の暮らし方、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一回聞いてみたいという方、ぜひぜひアクセスしてみてくださいね。甲府の暮らし方、来週もお楽しみに。